お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙11章4節から33節と12章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙11章の学びをしていますが、4節。というわけは、ある人が来て、私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからです。私たちは今日も別のイエス様、異なった霊、異なった福音を述べ伝えるという問題に直面します。以前にジーザス・クライスト・スーパースターというミュージカルが上演されたことがありますが、このミュージカルは主の神性を否定し、実際に存在しなかったイエスを提示しています。そのイエスは、リベラル主義のイエスが新しい服を着ているにすぎません。そしてリベラル主義のイエスなど存在したこともないのです。もしも彼らがイエス様の処女降誕を否定するなら、彼らが話しているのは誰か別のイエスであって、聖書のイエス・キリストではないのです。またもし彼らが主が奇跡を起こされたことを信じないのなら、彼らは別のイエスのことを考えているのです。なぜなら福音書の中のイエス様は奇跡を起こされた方であるからです。主は世の罪のために死なれた方です。彼らはそれを否定します。彼らは主が体を持って死からよみがえられたことを否定します。彼らは主が神であって人であることを否定します。最古の信条の一つ、ニケア信条は、主を誠の神よりの誠の神、誠の人よりの誠の人と宣言しています。もしそれが否定されるなら、彼らは別のイエスを伝えているのです。第二コリント人への手紙11章の5節。私は自分をあの大使徒たちに少しでも劣っているとは思いません。私はパウロをナンバーワンの使徒と評価します。彼は自分を人たちの中で一番を取っているものではないと言っています。パウロはこのコリント人たちに自分が他のどの人たちとも同じように人であることを知ってほしいのです。彼が天幕作りとして彼らのところに来たこと、そして彼がキリストの柔和さと優しさのうちに歩んでいるからといって、それは彼が人ではないということを意味するのではありません。ご覧のようにパウロは無理やりに自分を弁護させられています。6節。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちはすべての点で、いろいろな場合に、そのことをあなた方に示してきました。パウロはとても頭の良い人物でしたが、彼は単純な言葉を使いました。 私の人生にとても大きな影響を与えた人物が二人います。一人は、テネシー州メンフィスの学識のある人で、彼は単純な言葉を使って教えました。もう一人は、ハリー・アイアンサイド博士で、彼は単純な説教者として知られていました。彼はとても頭の良い人でしたが、単純に説教をしました。彼は小さな子供が手を伸ばしておやつに届くようにクッキーを手の届く棚の上に置く説教者でした。単純さはパウロのやり方でもありました。パウロは自分は話が巧みではなかったと言っていますが、英語の訳では不作法または荒々しい自然のままであったというふうに訳されています。実際パウロはコリント人たちに理解できる言葉を使ったのだと思います。それはむしろ不作法なアプローチであったかもしれないと思います。でもパウロはとても頭の良い人でした。彼の書いたものからすると、彼がこの地上を歩いた人間のうちで最も高い IQ を持っていたのではないかと思います。第二コリント人への手紙十一章に戻りますが、七節から九節。それとも、あなた方を高めるために、自分を低くして報酬を受けずに、神の福音をあなた方に述べ伝えたことが、私の罪だったのでしょうか。私は他の諸教会から奪い取って、あなた方に仕えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も、私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが、私の欠乏を十分に補ってくれたのです。私は万事につけ、あなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。パウロはコリント人たちに経済的な負担をかけまいと決心しており、彼は天幕作りに精を出さなければなりませんでした。他の人たちはパウロに福音を述べ伝えるために時間を過ごせるようにといくらかのサポートを送りましたが、コリント人たちは彼を経済的に助けることをしませんでした。10節から12節。私にあるキリストの真実にかけて言います。アカヤ地方で私のこの誇りが封じられることは決してありません。なぜでしょう。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。しかし私は今していることを今後もし続けるつもりです。それは私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちからその機会を断ち切ってしまうためです。パウロは彼が自慢するのはそれが本当のことだからであり、彼らに対して熱心だからであり、また彼らのために心配しているからだと言います。他の人々、例えばアポロなどはパウロよりももっと雄弁で洗練されており、肉体労働に身をかがめることはしなかったかもしれません。他の人と比べることは問題ではありません。パウロは天幕作りとして熱心に働きました。彼はコリント人たちからの報酬を受け取りませんでした。そのことが彼の使徒職を傷つけることは決してありません。13節から14節。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。 明らかに本当はそうではないのに、自分たちをキリストの使徒に仕立て上げようとした人を欺く働き人がいたのです。彼らは実際、サタンのしもべでした。多くの人は、サタンが割れたひづめと角を持っている、などと考えています。このような間違った考えは、ギリシャ神話の神、パーンから来ています。パーンは体が半分獣とされ、ディオニソスとして礼拝されていました。サタンをパーンに例えるのは、明らかに聖書的な考えではありません。サタン自身は光の御使いです。もしもサタンが自分自身をあなたに表すとしたら、あなたは息を飲むほどの美しさを目の当たりにするのです。パウルはそこから次のような結論を引き出します。第二コリント人への手紙十一章の十五節。ですから、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後は、その仕業にふさわしいものとなります。ここに書かれている恐ろしいことは、サタンにはしもべがいるということです。サタンが光の御使いに変装し、サタンの手下どもは義のしもべに変装します。ですから彼らはとても魅力的なのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は10代の頃にあるカルトの講演者の話を聞きに行ったことを覚えています。私はクリスチャンの家庭で育てられたのではなかったので、真理と虚偽とをどのようにして区別したらよいかを知りませんでした。この講演者は聴衆からの質問を読みました。私は彼が協調点を指摘するためにこの質問をでっち上げたのであって、本当に誰かがこの質問をしたのではないと思います。彼は誰かが彼の頭の周りにある降臨について説明できるかどうかを尋ねたと言いました。いや、とてもよく目を凝らしてみましたが、私には彼の頭の周りに降臨、つまり五行ですね。それを見ることはできませんでした。でも彼は自分を光のしもべにしようとしていたのです。彼は徹頭徹尾自分自身に栄光を期していました。サタンのミニストリーはすべて彼ら自身に栄光を期します。このことはある人が神様の御言葉の単純さを述べ伝えているか、それとも何か違う福音を述べ伝えているかを見分ける手段の一つになります。16節から17節。繰り返して言いますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。しかしもしそう思うなら、私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。これから話すことは、主によって話すのではなく、愚か者としてする思い切った自慢話です。パウロは自分は、この愚かさを続けなければならない。そして、そうしたければ、自分を愚か者扱いにしなさいと言います。18節。多くの人が肉によって誇っているので、私も誇ることにします。あなた方は賢いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえています。パウロはここでちょっとした皮肉を加えます。20節。事実あなた方は、誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれても、こらえているではありませんか。 パウロは、誰かが彼らのところにやってきて、彼らを律法の束縛のもとに引き戻し、彼らを食い物にし、威張り、彼らを叩いても、それを彼らが我慢していると言います。彼らは、偽教師からそのような扱いを受けているのです。さて私たちは、パウロが福音のしもべとして自分の人生を説明する箇所にやってきました。第二コリント人への手紙11章の21節。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとすることなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。パウロは、私は自分の系図を証明することができますと言います。彼が誰であるかについては、何の疑問もなかったんです。23節から24節。彼らはキリストのしもべですか？
私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また、鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度。この当時ユダヤ人たちは、39の鞭打ちの刑を執行し、その人物を殺さないでおく方法をとっていました。彼らは13の鞭を片側に、あと13の鞭をもう片側に、そして13の鞭を背中に与えました。パウロはこのような種類の拷問に5回もあったのです。25節から27節。鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。今日私たちのうちの幾人がこのようなところを通ったことがあるでしょうか。28節。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。パウロはすべての教会の重荷を負っていました。29節から31節。誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて、私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。主イエス・キリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないのをご存知です。パウロは、さあこれがイエス・キリストのしもべとしての私の報告ですと言います。32節から33節。ダマスコでは、荒れた王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの町を監視しました。その時私は城壁の窓からカゴで吊り下ろされ、彼の手を逃れました。パウロを殺そうと待ち受けている人々から逃れるために、カゴに入れられて城壁から吊り下ろされなければならなかったパウロのことを想像してみてください。カゴの中に入れられて吊り下ろされるというのは、どれほど恥ずかしいことだったでしょうか。パウロはイエス様の福音のために、このすべてのことをしたのです。 さて、第二コリント人への手紙十二章の学びに入りますが、私たちは天国へ行って帰ってきた二人の人たちを知っています。その一人は使徒ヨハネです。彼はパトモス島で天にまで引き上げられ、自分の見聞きしたことを目次録の中に書いています。彼は神様の御座のある第三の天に行きました。目次録四章の一節から二節にはこのように書かれています。その後私は見た。見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえたあの初めの声があった。ここに登れ。この後、必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり。天に引き上げられたもう一人の人はパウロでした。その記録が私たちの目の前にあるこの章に書かれています。ですから天からの報告をすることのできる人たちが三人いるのです。神様が肉となられた主イエスが他の誰よりも天について語られましたが、それでも主は本当に天について少しだけしか話してはおられません。ヨハネは天についてあまり言うことがありません。そしてパウロは天について全く何も言うことがありません。もしも自分の使徒職を無理やりに弁護する立場に立たされなかったのなら、彼が一言も言わなかったであろうことをパウロはここで私たちに語ってくれます。第二コリント人への手紙十二章の本文に入りますが、一節。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。パウロはつい今しがた、彼がキリストのためにどれだけ苦しんだかを示したばかりですが、ここでは誰も使徒パウロよりも多くの苦しみに耐えたという人がいないように、神様の御霊が彼に自分の経験を書かせたのだと思いますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は使徒職の擁護と啓示というテーマで、第二コリント人への手紙11章4節から33節と12章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。